どうもこんばんは、 G です。
斉藤です。
今回の音声ではお客さんの本当のニーズを理解している人は少ないっていうことをお話したいと思います。
はい、
はい、でお客さん の本当のニーズを理解しろっていうのはよく営業の本とかですね、
うん、
なんか物を売るためのテクニックとかマーケティングの本とかによくテーマとして取り上げられるので聞いたことあるよとか学んだことあるよっていう人は多いと思うんですよ。
はい、
はい、ところがそういった、学んだ人たちってこう結構ですねなんか本で学ぶ人多いんですけど、
うん、
なんか事例が自分の、身の回りのことを言うとちょっと違うところの例え話とかで学ぶんで、
あ、
なんか分かったような気にはなって、
はい、
概念とか概要は理解してるんですけど、
うん、
意外とそれを現実世界に戻して理解している人が少ないんですね。
うん、
うん、だから今日のお話では、まあ、まだそんなの学んだこともないよっていうスタートラインから、うん、いっぺん学んだことあるよっていう人たち全般に向けてちょっとここまで理解した方がいいよっていうことをお話したいと思います。
わかりました。
はい、でまず基本的にですねお客さんのニーズを本当に理解してるかっていうのは、まあ、例えば有名な話ではこうあれですね、お客さんがホームセンターにやってきて、うん、ドリルが欲しいと言うと、
うん、
でドリルが欲しいって言うから、ダメな営業マンはそこではいじゃあこのドリルがおすすめですよっていうふうにこうドリルを紹介してしまうんですね。
はい、
うん、でも優秀な営業マンはそこであどんな穴が必要なんですか、そのドリルって何のために使われるんですかっていうところを聞きに行くと、
うん
うん、そしたらどうもお客さんはなんか自分の、物をかけるためだったかな、なんか忘れたけど、
はい、
なんかそれをするためにドリルで穴を開けてその上に何か差し込んで引っ掛けたりしたいっていうふうなことを自分の頭の中だけで考えてて、
うん
うん、そのためにドリルが欲しいんだって言葉になってたんですね。
ほうほう、
でだったら、うんね、その商品を扱ってる人っていうのはプロですから、
はい、
うん、だったらプロの目から見たらそれはドリルじゃなくてこっちの方がいいですよっていう提案ができるわけですよ、
うん
うん、そしたらお客さんも喜ぶし場合によってはもっと大きな仕事につながったりする、
はい、
うん、逆にもっと、ね、ドリルを売る必要すらなくなってしまうかもしれないけど少なくともお客さんはそれで満足をするんで、
はい、
次からも来てもらえるじゃないですか。
そうですね、
うん、そういうふうな形で本当の価値バリューを取れるっていう話が、まあ、よくある話なんですよ、
はい、
教本とかもね、うん、でお客さんが本当に求めているものを提供しなさいと、うん、表面的なもので提供するんじゃないんですよっていうのが、まあ、よく言われるお客さんの本当のニーズを理解しなさいっていうことなんですね。
はい、
ところが、まあ、そういうふうに言われたらまあまあ分かりますけど、
うん、
じゃあ例えばですよ、うん、その辺の八百屋で、うん、野菜を売っている話、
はい、
この八百屋さんは何を売ってて八百屋に野菜を買いに来る人が本当は何を求めてるかなんてみんな考えないじゃないですか。
あ、確かに、
うん、でもそこまで落とし込まないと使えないんですね、
うん
うん、で例えばですけど野菜とか最近ちょっとね形の悪いものとかをこう良心市みたいなもう誰もいないところに袋詰めにだけして置いておいて100円玉はここに入れてくださいみたいな感じで安く売ってたりとか、うん、あとはスーパーの一角とかを使ってですね、うん、地元の〇〇さんが作りましたみたいな地産地消コーナーが出てたりするじゃないですか。
あ、はいはい、
うん、あれはもうねそういうね JA とか農協とかに売るよりかは多少利益も上がるからって言って売ってるわけですけれど、逆に言えばそれだけその中央市場とかそういう卸に売るのはすごく安くしか売れないっていうことなんですよね。
あ、はい、
うん、で安くしかあまりにも安くしか売れないからそういった売り方を工夫して、うん、少しでも利益を得てる、それがまあ一般的な解釈ですけど、
はい、
うん、じゃあ売り方を工夫したら売れないものが売れるのかっていうとやっぱりそうではないんですよね。
あ、はい、
うん、お客さんはじゃあなんでこの普通の人参も売ってるわけですよ、
うん、
だけどその地産地消みたいな感じになってる、地元の人のが、売ってる野菜を買うのか、
はい、
ここに本当のニーズっていうのがまた出てくるわけなんですよね。
はあ、
で例えば今インターネットで野菜って買えますよね。
あ、はいはい、
あれってあのどう考えても普通のスーパーで買う、まあ、3倍から5倍高いんですよ。なんか1箱いっぱい野菜を詰めて3000円とかで売るわけですけれど、
はいはい、
まあ大手はねやっぱり力があるから変わった野菜を入れたりすごく味のいい野菜を入れたりしてますけど、
はい、
そういう特殊な商品を用意してるとこ以外はなんかあれですね、田舎の美味しい野菜を直送しますみたいな感じで、
はい、
もう田舎で安く作っているもうごくごくありふれた農作物を直送してるだけなんですよね。
お
でも値段は3倍以上に跳ね上がるわけです。
はい、
でも喜ぶ人は買ってるんですよね。
なるほど、
じゃあそこなんで、田舎 の, と直, あの直売所とか、良心市みたいなところで買ったら100円のものがインターネットだと300円で売れるのかと。それは売り方を工夫したからなのですか？そうじゃないんですよね、
はい、
結局お客さんの求めているニーズに合致してるか合致してないか、でお客さんが求めているニーズ、まあ、気持ち的に言えば、
はい、
インターネットで野菜を買ってる人は野菜を買っているわけじゃないんですよ、まあまあ買ってるのは野菜なんですけど、
はい、
そこに求めている、ね、本当の目的っていうのは野菜じゃないんですよね、あのスーパーとかで買うものよりもいいものが欲しいとか、
はいはい、
安心安全なものが欲しいとか、もっとなんか作った人の顔が見える信頼できるものが欲しいとか、つまり信用とか安心とか安全とかもっといいものだろうっていう期待値とか、
はい、
全て精神的な価値を求めてる方が強くなってるんですよね。
あ、精神的、
つまり野菜っていうものを野菜っていうもののまま売るとそこに価値が何も付加されてないんで安いままなんですよ、畑から卸に流すと結局こういう話になるわけです、
はい、
で卸がね、あの小売り の,、あのスーパーとか店舗にまで持ってくるときも大して値段つかない、あの増えないんですよね、なんでかっていうと運送するっていう価値しか載せてないからです。
あ、
物、まあまあせいぜい形を選別して大きさを揃えて、はい、量を確保してみたいな価値は載ってますけど、そういう、まあ、物を商品を取り揃えて運送するっていう価値しか載せないんでそんなに利益は乗らないわけですよね、で店頭に持っていく。でも店頭はその届いたものをそのまま売ってるだけなんで、
はい、
まあ、これも運送の価値ぐらいしか載せてないわけですよ、
はいはい、
まあね、店の一般の主婦のおばちゃんはじゃがいも買いに畑まで行けないから代わりにここで買えるんですよっていう価値がある程度の話ですよ、
ですね、
だから、そんなにやっぱり利益は取れないわけです、
はい、
インターネットとかで売ってるやつがなんでそんなに、ね、高い利益を乗せれてるのかっていうとそういう精神的な期待値とか、
はい、
信用とか安心とかそういう価値をグッと乗せてるからそこに大きなお金が払われるから、すごく値段が上がっているわけなんですよ。
なるほど、
つまり野菜を買ってるけど本当に欲しいものは野菜じゃないみたいな、
はいはい、
これが本当 の, あのお客さんが求めてるもんなんですね、でこれ同じように例えばですけど、ね、よくバイクの買い取りとか、そういったピアノの買い取りとかですよね、そういうなんかリサイクルビジネスやってるとこあるじゃないですか。
ありますね、
ああいうとこで言っても、じゃあそういうとこで買い取ったものって結局、まあ、海外に持っていくか、ね、あの国内でお店とかで売るかもしくはインターネットヤフーオークションとかで売るか、だいたいその商品を出す場所市場に戻す入り口ってだいたい決まってるんですよね、
はい、
で最近はほらメルカリとかスマホで、ね、あの物を売ったりできるわけなんで、
はい、
そういう業者に頼んで引き取ってもらわなくても自分で売った方がはるかに高く売れるわけなんですよ、
はいはい、
だったらみんなそれをすりゃいいじゃんと、ね、 やっぱり業者に頼むと業者が利益を取りたいからすごく安く買い叩かれるんですよね、
はいはい、
うん、だから業者に売るのは情報弱者で、うん、自分でヤフオクとかメルカリで売れば状況だ情報強者だっていうのかっていうと、どうもまあそこでそうではない節があるんですよ、
おはい、
うん、そういう目線がない人は、ね、ネットで自分で売ったりできない、うん、情報弱者がそういう業者に搾取されてるんだみたいなイメージ持つ人多いんですけど、
はいはい、
やはりそんな世の中単純なもんではないんですね。うん、っていうのが業者に引き渡すと結局業者はそれを、当然持ってってくれるわけですけど、
はい、
大型の機械とかね車とか、うん、大型のバイクとかって持っていくだけでも一苦労じゃないですか。
ああそうですよね、
うん、でそれをオークションとかで直接販売した時に結局じゃあ相手が全然違う、ね、県の人だった場合にそれをどうやって届けるのって話になりますよね、
うん
うん、でそれは業者に頼めばいいじゃんってなると、でその業者がを、業者を探すところからやらないといけないし、
はい、
うん、業者も業者に渡すときにじゃあ、ね、どこまで業者がやってくれるのか、うん、例えばそれが運搬中に何かあった時の保険なんて業者入ってくれるのかとか、
うん
うん、いやいや運ぶだけですよって言われちゃったら運送中に何かあったら大損するわけですし、
はい、
じゃあ保険の入ってる業者やったらまた送料がどんどん上がるわけですし、
うん
うん、ものによっては、ね、向こうに届けるためのちゃんとしたこう梱包じゃないですけれど、うん、固定ですよね、トラックの荷台に乗り物とか固定しようとすると、
はい、
当然玉掛けとか専門の技術も必要になってくるわけですし、
うん
うん、そういうもろもろのことも入るわけですしね、
はい、
うん、でもし当然それがお客さんの元に購入者の元に届いたときに不具合があった時のその対応だとか、
うん、
誰の責任だとかそういういろんなことが入ってくるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういったいろいろややこしいこと、出品前に整備したり洗浄したり場合によってはちょっと分解したりとか、うん、そういった本来やらないといけないいろんな面倒くさいことをまるっと業者に代行してもらっていると、
うん、
つまり業者にしたらそこの分の価値を提供してるんですよね。
お、
うん、だからその売りたいけれど、うん、最大の値段で売れなくてもいいけど、
はい、
めんどくさいことをまるっと手放したいっていう人がそういった業者に買い取りを依頼するわけなんですよ。
なるほど、
うん、でもだからお客さんの本当の価値は本当のニーズはそこにあるんです
よ、はい、
うん、お金だけをニーズだと思っちゃうと、
うん、
結局うちの方が高く買いますせとか、
うん
うん、そういう価格競争にしかならないんですよ、
うん、そうですね、
だけど本当にもうただ金だけを目的にしてる人は結局じゃあ自分で売ればいいじゃんって話になるわけで、
はいはい、
うん、自分で売って苦労すりゃいいじゃんって話なんですよね、
うん
うん、だけどそうじゃなくてその業者はそれをねそのお客さん自身がやるよりも、うん、すごく楽ちんにお金に変えれる、
はい、
めんどくさいところは全部引き取ってあげますよっていう価値を付加しているから、
うん
うん、相場よりもすごく安い金額で買い取れるんですよね。
ああ、なるほど、
うん、だからこれはちゃんとお客さんのニーズと提供する側の、
うん、
ものが合ってるってことなんですよ。
そうですよね、
うん、こういうふうに考えていかないとなんか安く買い取って高く売れば儲かるんでしょ、楽な商売じゃんみたいな、うんうん、イメージになっちゃうんですよ、
はい、
うん、っていうふうに表面だけ見て考えちゃうと、うん、じゃあ俺らは違うものを、うん、買い取って売るよとか、
うん
うん、よく似た別の商売を立ち上げたら俺らも儲かるんじゃないみたいな勘違いを起こしてですね、
うん
うん、失敗していくんですよ。
なるほど、
うん、まあ、これはね競争の激しい飲食店とかもやっぱりそうですしね、
はいはい、
うんうん、もうただ空腹を紛らわしに来てるお客さんとそういうそれに対応するお店、うん、牛丼屋とかそうですよね。
あ、はい、
うん、早い安いうまいがあれば、うん、それでいいみたいな、
うん
うん、でもやっぱり居酒屋とかちょっとおしゃれなお店っていうのは、ね、空腹紛らすためには行ってないですよね。
そうですよね、
うん、で値段もとんでもなく高いじゃないですか、
うん
うん、なんだろう、うな丼食える値段でカクテル一杯とかいう店が平気で世の中あるわけですよね。
はいはいはい、
それをなんか水混ぜてるだけじゃねえか、水商売だ、楽な仕事だなっていうのはやっぱり違うわけですよ、
うん
うん、何を提供してるかがそもそも違うわけですよね、
はいはい、
うん、それと一緒だし、さらに言えばそこをちゃんと分かって提供しているその、うん、お店とそうじゃないところでやっぱり差がついてきてるっていうのは今の時代なんですよね、
うん、
うん、例えば美容室なんかでも、うん、髪を切る、うん、パーマを当てたりカラーをして、お客さんの要望のように髪をいじってあげる、うん、っていうのが自分たちのサービスだと思ってるとやっぱり失敗するわけですよ、
うん、
だけど美容室はやっぱ髪を切る場所でしょ、髪を整える場所でしょって思う人はやっぱ多いと思うんですよね、
はいはい、
うん、でもそう思ってるお店はやっぱりうまくいかない、
うん
うん、それはその途中の方法であって、うん、結局お客さんが欲しいのは単に髪を切って欲しいことじゃなくて、
はい、
美容室に来るようなお客さんは、うん、行く前の自分よりもかっこよくとか美しくとか、うん、それによってなんか他の人よりも素敵になりたいとか、
うん、
人生を良くしたいとか、うん、そういうふうな自分を上げていきたいわけですよね、
はいはい、
うん、自分を上げるためにその方法として髪型をどうこうしたいっていうので来ている、うん、それに対応するのは髪を切ることじゃなくてやっぱり総合的にそのお客さんの求めているものに対して対応するということですよね、
はい、
うん、それがなかったら理髪店でいいわけですよ、まあ、なんかそういうと理髪店がすごい悪いように聞こえますけど
、
まあ、そうじゃなくて理髪店は理髪店のニーズをこなしているわけなんですけどね、
そうですよね、
うん、ただ美容室のニーズを、ね、持ってきてる人に理髪店の、供給をしちゃいけないということですよね、
うん、
うん、まあ、そういうふうに考えるとやっぱりね、身近な身近な、うん、ベタな仕事が、うん、どんどんとそういった、感情的な価値を求められるものになってきていると、
はいはい、
うん、みんなね、なんかそういう頭脳労働とか感情的なものっていうのは結構すごくこう、うん、仕事で言うと、まあ、昔で言うホワイトカラーみたいな、
うん、
完全頭脳労働職の人たちだけがやってる世界であって、
はい、
うん、街の、ね、それこそそういう美容室とか野菜売ってる魚売ってるみたいなところは関係ないみたいな、
うん
うん、ね、昔でいうブルーカラーの仕事は関係ないって思ってる人もいそうなんですけど、うん、全然そうじゃなくて、もう街にあふれる商店街にあふれる一軒一軒がもうそういう感情的な価値を提供するというか求められる状態になってきてるってことなんですね。
なるほど、
うん、そこを理解せずになんかね、一生懸命意識の高い本ばっかり読んで、
はい、
うん、自分の見たけにそぐわない何かことばっかりで知識つけてもやっぱり物にならないんですよ、
う
ん、うん、だから自分の仕事で、うん、自分が普段目にする仕事って、うん、もしくはそういうお店で、うん、誰が何にどんなものを提供しているのか、ここに来る人たちは何を求めているのか、
うん、
うん、っていうことをやっぱり深く深く自分で考えてみる、
はい、
うん、っていうことは非常に重要だと思います、
はい、
うん、そしてようやくなんとなくそういうふうに見えてくると、うん、ね、世の中ってほんのちょっとした違いでしかないんですよね、
うん、
うん、うまくいくいかないは、ね、形だけ真似してもやっぱり違うんですよね、
はいはい、
うん、それはその奥にあるバックボーンの本質の部分を理解してるかどうかなんですよ、
うん、
でさっき言ったようなことをちゃんと、ね、自分で考えて理解するようになっていれば、うん、その、微妙な差を外さなくなるんですよね、
はいはい、
そうすると自分の仕事もうまくいくし、
うん
うん、自分が何か将来起業するとか副業するときもやっぱりうまくいくんですよ、
はい、
うん、でもここを掴んでないまんま形だけ知識だけで走っちゃうとやっぱり外すんですよね、
はいはい、
うん、だからまあそこを見極める目ですよね、
うん
うん、やっぱりもう全て目利きが大事なんで、
はい、
うん、そういう考え方を見極める目、ビジネス構造を見極める目、うん、そういったものを養っていくといいと思います、
はい
はい、じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。